沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
明けましておめでとうございます。というにはまだ早いね。年末に収録してるんでね。まあしかもやっぱり今年もね、旧正月はですね、2015年にやってくる旧正月は、2月の19日と決定しております。石垣の風味の誕生日ですね。みんな誰も知らんわみたいな。貝森風味おめでとうね、今年は旧正月だねって言って、分かる人だけしか分からないっていうね。はい、そんなことで、まあ、一応この放送がねお正月からっていうことなので、明けましておめでたい感じをこう演出しようと思いつつ、やっぱりどうしても、まあ、こちらはですねクリスマスイブなんですわ今日。何が楽しくてクリスマスイブの日にね、こんなスタジオにね人の夫とね二人でこもってですよ、なんかもうなけなしのクッキーなんかもらったりしてですね、まあ、誕生日明けて、まあまあ、ここだけの話は、ぶっちゃけこの番組聞いてる人はだいぶコアな方だから、もうなんていうの、激レア感とか親密感をここで演出してみようと思うんですけども、まあ、この番組聞いてくださってる方は相当素晴らしい方だと私は思っておりますよ。ストーカーか変態かあとは暇人かいやいやいや、本当にいつもありがとうございます。で、まあ、その愛と感謝を込めましてね、私はね年齢不詳になるべくしてきたんですよ。別に隠すつもりはないけど、あえて言う必要もないという感じで来たんですけども、今回ですねちょっと大きな節目を超えましてですね、まあ、その辺はご想像にお任せしますけど、そしたらですね友達が2桁とも四捨五入したらいいよって言われましてね、あ、これいい考えだなということで、今日も0歳から のやり直しみたいなつもりで、毎年そんな思いでこれからまた毎年を重ねていこうと思っております。改めまして新生健康でございます。今年もよろしくお願いいたしますと何がよまあ、そういうことでね、いろんな事情を、まあ、皆さん聞いてる人は子供いないと思うんでね、大人の考えでこうちょっとなんていう俯瞰で見ていただきたいんですけども、まあ、何せその収録日から考えていただいてもやっぱり振り返っちゃうわけですよ、2014年をね。そしてまあ旧正月までは、まあ、去年の話をしても鬼は笑わないだろうと。で、今日はねやっぱり振り返った、まあ、昨年末号の12月号の番組でも、まあ、その選挙イヤーだったねと散々言ったと思うんですけど、まあ、今日はその辺の歌からとね、年末にちょっとの何でしたっけ、その選挙イヤーとしては1月の名護市長選、2月に東京都知事選とか石垣市長選とか、4月の沖縄市長選、まあ、実際自分が入れたのってか関われたのは名護市長選と4月の沖縄市長選と9月の統一地方選挙、沖縄だけ早いんでね、あ、全国の皆さん来年、あ、2015年今年ですねの、4月に訪れるそうなので、もうそろそろ準備してもらわないといけないと思うんですけど、まあ、その統一地方選挙では、まあ、3人ぐらいの議員のね、いろんな裏のお手伝いをさせてもらったりとか、まあ、がっつり入ったのは1人ですけど、まあ、そういうねお手伝いをしてたりとか、ほんで11月が知事選とだけと思ってたら県議補選も走り回り、ね、まさかの3週間で2万1000票っていうね恐ろしい選挙しましたけど、でそれとそのままと衆議院選っていうね鬼のようなスケジュールの選挙イヤーだったんですけど、まあ、音楽とかがね、その時によって受け取れるメッセージとか、なんかある時はうぜえと思ったり、ある時はかっこいいと思ったり、ある時はうるさいと思ったり、ある時はキュンときたりっていうね、同じ曲なのにそう感じ方がいろいろ違うなと思うんですけど、実は私大好きなミュージシャンの曲で、前におかけしたかなとは思うんですけど、なんか今回ね、この選挙イヤーを経てね、いや、やっぱりこの人、これを歌えるのはこの人しかいないなってやっぱ思ったのでね、改めて紹介したいなと思いましたので、曲を聴いてもらいたいと思います。実は今日ね、この同じ人のアルバムを3枚持ってきたんですよ。ローリー・クックなんですけども、まあ、ワルツのね、クリスマスアルバムっていうのも、この時期しかかけられないかななんてね、聴いてる人からしたら年明けだよって思ってるかもしれないけど、まあ、何せローリーさんがね、この沖縄は先祖崇拝なので、だけど、まあ、なんていうの？みんなごちゃごちゃじゃない。クリスマスはね、キリスト教の文化なのに、クリスマス祝い、あ、その前にハロウィンもやるし、で、それから、お正月は神社に参り、で、法事は坊さんが来るみたいなさ、もうなんかよくわかんない。だけど、お家はとうとうめにうととしてるみたいなね。そんなのを入れたウラルツのクリスマスアルバムをかけようか、それとも、この5月に控えたユッコの10周年を、で、It's a Beautiful Day かけようかなとか悩んだ逆に、結局この曲をかけることにしました。ローリー・クック、亀次郎。その男は無実の罪で、暗い監獄にぶち込まれた。囚われた 聞いてもらってるのはローリクック亀次郎というね2曲入りのなんていうんですかシングルですかねこれねの亀次郎でした。もう1曲はウートウト落ちてねそれこそさっき言った沖縄のね仏壇に拝むする時のウートウトの歌なんですけども、亀次郎さんね不屈の男伝説の男と出てきますけどね不屈感というね亀次郎先生のことをの博物館ができてますけどまだ行ってないっていうね私もう今から今日この後行こうこの足で行こうかなと思ってるんですけどねでその不屈感もできましたのでぜひこの機会にねもう政治沖縄が、まあ、日本に復帰してからのこととかねその辺ってやっぱり学ばないとなんか今の現状がどうしてこうなってるのかとかを紐解いていかないとそろそろいかないんじゃないかななんて思ってるんですけどまあ自分の友達でですね木名大作っていうね若いのに結構歴史を勉強してる方がですね最近本も出されておりますんで、ね、その辺木名大作で調べてもらったらいいと思うんですけどまあそんなね選挙イヤーを駆け抜けた1年でしたけどもまあ年末にねお年を召しましてね私ねまあ、ちょっと話全然それますけどね。誕生日プレゼントいろいろもらったわけですよ。本当ありがとうございました。で、その中で、まあ、本当私がコーヒー上ごってしててね、コーヒー豆とかさ、なんかまあ、ケーキも3日3晩食べ続けみたいな感じで、もうね、本当痩せてたのに、こうね、本当ここまで、もう本当も、なんていうか、ふくよかになってしまいましたけれども、まあ、それでね、もらった本の中で今年もまた受けるやつがあってね、The Rules, The New Secrets for Dating っていう本をいただきまして、日本語のタイトルがね理想の男性を手に入れる31の法則全米200万部のベストセラーで私に何を求めてこの本を送ったんでしょうかこの友人はって思うんですけどなんかね私がね、まあ、40までに結婚するとかねなんか誕生日までなんとかとか彼氏できるとかなんかいろいろ言ってたんですけどまあ公約違反ですよなので公約違反の責任を取って独身を卒業しますという非常に都合のいいことをお前に都合がいいだけじゃねえかみたいなねこと言ってたんですけどもうねこれねタイトルだけこの見出しを見ただけであこれ無理だなっていうのが結構あるんですよまずね、特別な女性にふさわしいルックスを手に入れるとかね、男性にこちらから先に話しかけたりメールを送ったりしないこととかね、メールやフェイスブックなどで男性を誘ってはいけないとかね、もう無理やって、もうそもそもこの今ルール 1,2,3 ぐらいでもうすでに無理だな、みたいなとこなんですけど、今やっぱりね、彼のウォールには滅多に投稿しないこと。それでね、もうなんか、それで思い出したんですけど、もう本当に、ほら、今、フェイスブックとかにも、チャーいいね押してくる人とかいるじゃないですか。で、ちょっとうざって思う人と、あ、今日も見てくれてるって、もうこのさ、温度差はなんだっていうね、自分の中に潜むメイとアンみたいなのを見てしまうわけですよ。で、この本もなって思い出したのがね、数年前の誕生日にもらった、気が利く人50の秘訣。彼女が素敵なのには理由がある。これもね、ちょっとタイトルだけで結構ウケるんですけど、これ中の見出しね。なんかもっとあなたと話したいと思われる女性になるっていうね、中のやつがとかね、あとベストパートナーはこんな女性、賢い女の経済感覚とかね、これが職場で好かれる女性の条件。こんなの読んでさ、身につけていけば、結婚できるんですかね、私。まあ、やってないからダメなんでしょうって言われればそれまでですけど、で、非常にちょっと、面白いなと思ったのがね、この先ほど言ったお酒の席で男性には言ってはいけないことっていうのがあってね、男はたくさんの女性から好きだとかかっこいいって言われることに快楽を覚える。本能として多くのメスを借りたいと考えているところがあり、目の前の女はたとえ自分のタイプじゃなくても女なのだ。この辺が男と女の違いで、女の場合目の前の男はタイプじゃないと彼は男にはならない。ただの人間である。でね、なんかそれがね、酒を飲めばどんな、あ、そうそう。聞き役に徹する女性は人気があるが、相手の男の話が退屈だったら無理に聞く必要はない。酒の席ではバカな男とは交わらないことだ。酒を飲めばどんなことを話してもいいという風潮がある。それは間違っている。酒が入ったからこそ、慎重に言葉を選ばないといけない。特に女性の場合、調子に乗ってよからぬことを口に走ってしまうと、羞恥心が問われることになる。もう、その辺はちょっと打ち当たり、酒、入る、入らないに関わらずですね、ここはちょっと打ち当たりもするので、もう一度ね、この機に、この理想の男性を手に入れる31の法則と気が利く人55の秘訣ですから、合わせて86を読めば、まあ結婚できるのかなと、ちょっと信じて読んでみようかなと思って、久しぶりに開いたこの気が利く人55の秘訣にね、ハブウコンっていうね、袋がね、飲んだ後の袋が挟まっていたあたりがダメなんじゃないかななんて思う、健子さん、今年も27歳という設定で行かせていただきます。ありがとうございました。 さあ、ということで、2014年ね、選挙イヤーで忙しかったのに、実は、まあ、あちこち行きましたよ、なんか、気がつけば。で、その中で最も遠かったのは韓国ね。距離的には近いのか。けど、まあ、海外っていうところではね、韓国にも行きました、8月。韓国の本島よりも一番南にあの離島がありましてね、チェジュ島っていうところ、とても素敵なリゾートアイランドらしいんですけど、私が行ったところはその一番あの端っこにある、基地建設がまた行われているカンチョン村っていうところに行きまして、そのレポートをね、実は昨日原稿書いてたので、もうなんかありありと思い出してね、クロンビという映画があります。ぜひ皆さん見てほしいんですけど、これ音楽もとっても素晴らしいし、そのカンチョンのでどんな風景があって、どんなことが行われているか、本当に沖縄とか上関で見てきた光景そのものが描かれていたんで、それがきっかけで、その映画を見たのがきっかけで、8月の韓国の、Peace for the Sea っていう平和の海キャンプっていうのに参加して、本当に世界中から集まった若者でこういう活動をしている、平和とか環境を守りたい活動している人たちに出会うことができて、非常に勉強にもなったし、すごい強いネットワークができたなと思ったんですけど、でそれに行くきっかけになったもう一つが、北海道9月に、映画祭がありましてね、新徳空想の森映画祭っていう19回を迎える、来年じゃ2015年で20周年なんでね、大々的にやりたいってことなんですけど、沖縄のドキュメンタリー映画などを撮っている藤本幸久監督の主催でやってるんですけど、その監督に招いていただいて、そこでそのクロンビの監督も来るし、私も招かれたということで、その前にぜひ、本当に、感情に行っときたいなと思ったので行ったんですけど、で、9月には、また北海道のその映画祭でも歌わせてもらって喋らせてもらったということで、久しぶりにね、前に一回おかけしたかなとは思うんですけど、そのイベントではとてもお世話になりました。ウイ・ヒロシさんというね、北海道でハルサーミュージシャンをしている、ね、方がいて、で、その青虫楽団というね、バンドで私の曲を演奏してもらって非常に感動しました。ティンサクの花、いつも私ウクレレで歌ってたんですけど、その日はピアノ、この前かけた、マリさんの、曲はかけたんですけど、ピアノで演奏して歌った時にとっても気持ちが良くて、廃校になった学校の校舎を使っているので、木造のね、ホールで、とってもこのピアノとの、この、なんちゅうか反響もすごく暖かくて、まあもう本当に毛が立って涙が出そうになりながら歌ったっていうね、経験がありました。で、その、まあ私のバック演奏もしてくれて、自分の曲の時間もカットになってしまいつつもお手伝いしてもらったので、ここでまた曲をね、リスペクトを込めて、かけておきたいと思います。ウイヒロシさん率いる、青虫楽団っていうバンドがあるんですけど、そのタイトルチューンとも言えますでしょう。青虫の歌。
青虫と同じ村に住んでいる。でも穴だらけのキャベツは困る。畑の雲よ助けてくれ。葉っぱの上に卵がかえる。だけどキャベツと同じ色をした。お前はなぜか憎めないやつ。長く伸びて上手に隠れろ。これからお前をつまみに行くぞ。畑はごめんだ。でも穴だらけのキャベツも困る。森の鳥よ降りてこい。俺の手だけじゃ日が暮れちまう。だけどキャベツと同じ色をした。お前はなぜか憎めないやつ。長く伸びて上手に隠れろ。これからお前をつまみに行くぞ。 でキャベツが取れる頃、運が良ければお前は白い蝶
々。はい、聞いてもらっているのは、ウイヒロシさん率いる青虫楽団の青虫の歌なんですけど、実はこのね CD はタウという、あの多分アーティスト名で夏の花というタイトルのアルバムになってると思うんですけど、実はケースをねどっかに紛失しましてね、今 CD の版しかないんですけど、でそのなんかオムニバス的になってるんですよ、いろんな人が入っている感じでね。でその中から青虫の歌聞いてもらいました。本当にね素敵なねあの畑で、そのちょうどね私が行った9月の頃はトウキビ、サトウキビじゃなくてトウキビね、トウモロコシの収穫の時期で、もう本当にねなんか忙しい、あの朝はそのトウキビを刈り取ったものをあの葉っぱ剥いて出荷用に箱に詰めて、ほんで夕方からそのイベントに出てくるみたいなね。私も今あの大山、宜野湾大山の田んぼの田芋の畑をやっているので、今がちょうどね結構忙しくて、まあ、来年に向けて の植え付け、この正月のものを今12月に植えて来年の正月向けたり、それから2月の6日をねターモの日と名付けて、ティーチターチのターね、でムーで6でしょ、だから2月6日はターモの日と、ちょうどね冬のこのいい時期、あのターモの季節でもあることから、まあ、ターモの日って決めたのがね2013年だったので、今年の2月の6日が来れば3回目をお祝いすることになるんですけど、ぜひ皆さんタームもね、私も畑やりながらみたいなね、心にもすごいいいしね、足の裏からこのデトックスも泥の中でやれるんでね、すごいいいなと思ってるんですけども、それでまあこの本当にねいろんな音楽に触れたり、もう選挙も忙しかったりなんだらしながらも、やっぱり音楽に支えられた1年ではあったんですが、久しぶりに再会できたミュージシャンができたので、そしていたので、紹介もしたいし、実は大人買いで4枚アルバム買ったんですけど実はね2008年かな、ピースミュージックフェスタのイベントのプレイベントとして東京でイベントやった時に、一緒にやってくれたユニットでショピンというね、まあ、いきさつを話すと本当大変なんですけど、2007年に、サケロックっていうバンドと赤犬っていうバンドがね、東京と大阪とそれぞれから来てて、で、もともとね、赤犬はもう友達だったんですけど、サケロックっていうバンドは見たこともなくて、しかもその日打ち上げしか行かなくて私。そしたらドラムの子が、大地くんっていう子がね、実は昔やってたバンドから友達で、なんか私それも知らなくて、で、打ち上げでケンコさんですよね、ケンコさんとかで、誰って言ったら、僕昔ポペイジャンにいましたとか言って、あ、そうっつって、そう、顔見れば、あ、本当だと思って、でそういうつながりがあったりしてたんですけど、まあ、彼らがそのコンサートがある前に私の方に連絡があって、そのサケロックと赤犬でライブに行くんだけども、その翌日か何かに別のユニットでライブを打てないかっていうことで、赤犬というバンドの中のミニマムスっていうね、 NHK の子供番組にも登場するジャカジャカバンドがあるんですけど、そのミニマムスと、それからサケロックの中のケイ君と、あ、まあ今抜けましたけども、そのケイ君とその奥さんのののほちゃんと、ペチカさんの3人組のショピンっていうねユニット、あ、もう一人ゾウがいますけどもそのユニットが出たいってことで、実は私ちょうどその、赤犬とサケロックのイベントの次の日は満月祭りを企画してたので、おお、ちょうどいいよって海辺でライブしないかってことで呼んで、ですごいね、やっぱりね浜辺で生音ですごい感動的なライブができたっていうのがね、満月の下でね、もう本当に今でも思い出して感動するぐらい素敵なライブだったんですけど、でそのご縁があって、私たちがこの2008年東京でライブするときにこのショッピングにも出てもらって、一緒にやった曲を聴いてもらいたいと思います。 I love my shirt。 I love my shirts。
Oh
もうさ、聞いてるだけで楽しくなるちゃう。これを一緒にやって、なんかもう本当にね楽しかったのに、なんか本当不義理でさ、私その後も全然連絡もせずみたいな感じだったんですけど、今回会えたしね、まあ、これも、まあ、ライブの最後のアンコールしか見えなかったんですけど、でも会えてよかったし、その雰囲気がすごい良かった。あの水園っていう読谷のパン屋さんでねやってたんだけど、子供たちが来てくださいねっていうやつで、もう子供がねざわざわワイワイギャーギャーしてるライブって結構私好きで、その騒いでシーッとかじゃなくて、もう泣けよ騒げよ笑えよ歌えよ勝手にやれみたいなのとても好きなので、なんかね楽しかった、雰囲気が良かったです。で、まあそういうね、ショッピングとも再会できたし、まあこれからもきっとね、あの今まで出会ってきた人たちと不義理は続いておりますけども、まあつながっておれば、また10年後に会ったり5年後に会ったり、まあすぐばったり会ったりとかすることができればいいなと思ってるわけですよ。さあということでね、まあこの2015年もまあ音楽満載でいきたいなと思ってるんですけど、もう去年の公約、2014年の公約を破ってまくりなんで、あの今年こそあの公約を果たしていきたいと思うんですけども、本当ね、あの、議員にはね、お前らこの公約違反だろって言いながら、自分もなかなかねできてないんですけど、頑張ります。だからこう政治家もみんな頑張ろうね、言ったからにはすぐできないからってことじゃなくて、やろうと努力を続けなさいよということで、私も頑張ります。で、聞いてもらいたいのはですね、まあこの私のソロアルバムを作りにあたり、絶対この人たちは巻き込んでいきたいなと心の中でこう思っているんですけど、去年ね、私の大好きなミュージシャンが作った曲を大好きなミュージシャンが歌っていてっていうね、このなんか、あっちなんか八重山のミュージシャンすごくねご縁があってですよ、まあ、私のアルバムにも多少なりとも関わってもらう人たちが、八重山の人がたくさんおりますんでね、まあ、この2015年にはぐらいには、まあ、あのソロアルバムもいい加減出したいということで思いも込めてですね。それと私は歌の内容ってさ、この歌詞を聞いたり歌を聞いたりして、いろんな人が自分なりのなんていうの、聞き方をしていいと思ってるんで、これは私はね今からまた近隣の、まあ、八重山とか岩名国とかがね、そのお隣の国とのこの緊張感を高めてしまうと、ますますこうね緊張感が高まるのは、じゃなくてどうしたら仲良くやっていけるかを追求していきたいな、それにはやっぱ音楽が必要じゃないかと思ってる中で、この歌大好きなんで聴いてもらいたいと思います。変山隆弘が出しました青春オリオンというアルバムの中で、そのね、ストライクカンパニーのね石垣龍太が作りました、中華でも食べて
取り損ねたんか、くるくるテーブル、あれよあれよと取られてなくなる、後悔したってもう戻りゃしないのよ、
私のベストアルバム、ベスト3に入るでしょう。変山高いののソロアルバム青春オリオンの中から中華でも食べてを聞きながらお別れしていきたいと思います。本当にね、選挙で忙しすぎてさ、音楽全然できなかったんですけど、実は新曲もできまして、2月の7日にはアサイラム、桜坂アサイラムに出演することが決まっていますので、ぜひ皆さん、2月の7日、場所はね、アバンギャルド、まあ、私たちのことを表したようなね、アバンギャルドというねお洋服屋さんでね歌わせてもらいますので、皆さん桜坂アサイラムのサイトもご確認ください。あ、2015年もよろしくお願いいたしますという思いを込めましてお別れしてまいりたいと思います。一応肩書きはミュージシャンですよ。政治のことばっかり出ますけど、政治がね良くならないと音楽なんかやってられないんですよね。またね、だからもう鶏と卵みたい、音楽をやりたいから政治もやる、政治もやりたいから政治をやらなきゃいけないから音楽も続けていく、でも気持ちがねこうバランスが大事だなということで、今年も健康的な健康で頑張っていきますので、お相手のほどよろしくお願いします。お相手は KEN の子供の子健康でございます。この年もよろしくお願いいたします。